ただいまより2021年10月17日第三主日の礼拝を始めます。16番。昭和いたします。主の祈り。天にますます彼らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、心の天になるごとく地もなさせたまえ、我らの一応の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。購読文33。購読文33、詩146編。購読いたします。主を褒めたたえよ。我生ける限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むなかれ。その息いで受けば彼死に帰る。ヤコブの神を己が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、主はたらわれたる人を解き放ちたもん。主は鏡物をなおく立たせ、主はあだし国人を守り、みなしごとやもめとを支えたも。 主はとこしえにすべを治めたまわに。主を褒めたたえよう。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書エフェソの信徒への手紙2章10節です。新約聖書353ページ下の段です。拝読いたします。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。この新しい朝、御前に集い礼拝を守ることができますことを感謝いたします。猛暑に苦しめられた夏の季節がようやく終わろうとしています。大きな気温の変化、気圧の変化などによって体調を崩しておられる方もいらっしゃいますが、10月半ばになり秋晴れの快晴にも時には恵まれ、少しずつ落ち着きを取り戻しているこの自然環境の中で、こうして御堂に集い御言葉をいただき、共に祈り賛美できますことを本当にありがたく感謝いたします。新型コロナウイルスの感染が世界中に蔓延し、未だ収束には至りませんが、少しずつ日常に戻れるようになりました。この病の犠牲になった多くの方々、本当に心痛むことがたくさんあります。この試練を通して神様は私どもに多くのことを教えられました。この世にある限り、我々のなすべきこと、我々が信ずべきことを教えていただきました。どうかこの間に得たいろいろの教訓を忘れることなく、新しい未来へと力強く歩んでいけるものとしてください。今朝は福田神学生から御言葉を取り継いでいただこうとしております。志を立てて牧師として進もうとされている福田神学生の歩みをどうぞお守りください。聖霊が力を与えて力強く御言葉を語ることができますようにお祈りいたします。また耳を傾ける私たちの上にも聖霊の働きがあり、しっかりとメッセージを受け取る力をお与えください。肉体的に精神的に不安を抱き悩んでいる兄弟姉妹の上に、あなたの癒しと恵みをお与えください。この新しい1週間の道のりをそれぞれの場において導かれますようにお祈りいたします。尽くしません感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。信仰告白をいたします。信仰告白。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、賢いに立って、生ける者と死ねる者と裁きたまわり。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。今朝は新学校日といたしまして、福田神学生より神の作品と題しまして説教をいただきます。その前に石橋牧師から福田神学生の紹介をお願いいたします。
10月に東京聖書 ございます。福田と申します。よろしくお願いいたします。では御言葉を読ませていただきます。エペソの2章の8節8から10節新共同訳聖書です。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なんなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。感謝いたします。ただいまお読みしました聖書の言葉を通して私が献身に導かれたお証とともにお話をさせていただきたいと思います。このエペソの信徒への手紙を書いたパウロは捕らえられて自由がない牢獄の中でこの手紙を書きました。それは今のトルコの地中海沿岸にあるエフェソという町にある教会とそこにいる人々にイエス・キリストの救いに預かることがどれほどの祝福なのか心の目が開かれて気づいてほしいという思いでパウロが書いた手紙です。この箇所で8節に事実あなた方は恵みにより信仰によって救われましたとありますが、聖書で語るところの恵みというのは無条件で与えられるものです。その最高の恵みというのが救いです。救いとは神様からの贈り物、つまりプレゼントです。この救いは9節によると自らの力によるのではなくて神の賜物です、行いによるのではありませんと書かれています。私たち日本人は、救いとか信仰とかというと、一般的に他の方クリスチャンでない方々から見ると何か修行や何か自分の熱心さのように思ってしまいます。しかしパウロはここで自らの力によるのではないと語っています。さらに行いによるのではありませんと語っていますが、この行いっていうのはパウロにとってはユダヤ教で定められた規則、それは律法っていうんですけども、この律法を守ることで救われるとこのパウロは信じて行っていました。それでパウロはもともとユダヤ教の熱心な学者のもとで学んだエリートでした。それでキリストに出会う前は律法を懸命に行うことによって、つまり自分の頑張りによって救われると信じて、ついにはキリスト者を間違ってると思って違反してると思って迫害し殺害するようになったのです。そのようなパウロが神様の憐れみによって異邦人、つまりユダヤ人以外の人たちに福音を伝える宣教者となりました。そんなパウロが律法の行いによるのではなくて、つまり自分の行いによるのではなくて神様の賜物プレゼントで救われることを知ったのです。そのプレゼントというのがキリストイエスです。10節で私たちはなぜなら私たちは神の作品ですというふうに神に作られたものですってありますが、私たちというのはキリストイエスを信じて救われたクリスチャン、キリスト者です。キリスト者は神によって作られたものです。しかもキリストイエスを信じる信仰によって、行いではなくて信仰によって救われたものです。真面目で勤勉な日本人の性質からすると無条件の恵みですとか救いっていうのは理解しがたくて、ややもするともうキリストを信じてクリスチャンになってからも自分の努力や善行によって神様の前に徳を積もうとしてしまうようなところが私自身もあったりとかする時があります。でも私たちが自分がどんなに正しいと思ってもバランスを欠いたりずれたりしてしまうものです。また自分の力では自分を救うことはできず、また他者を救うことはできないものです。そんな私たちに対して神様は、救いは自分の頑張りでも善行の結果もたらされるものでもなく無条件に与えられるものですと教えてくださってます。なぜなら御言葉にあるように私たちは神に作られたものだからですと。本当に私たちが無条件にそのように救いに預かるのは 私たち一人一人が神様の手によって作られた神の作品だからです。なので自分で頑張って生きているように私たちが思っても、実は背後にある神様の手によって導かれて作られているのです。で、キリストイエスを信じてキリストのものとなった私たちは、神からの賜物がそれぞれに与えられています。で、神様が前もって用意された良い技を神様からの恵みと賜物によって私たちが行うように、神様はそのように賜物も私たち一人一人に備えてくださっています。神様が前もって用意された良い技とは何でしょうか。自分が行っていると思える奉仕や行い、善行であっても、何か今日一日の日常の日々の歩みであっても、これは実は神様がすでに準備しておられたものです。自分が行っていると思っていても、実はもう神様がそのこと、その行動すら、その行いすら、その奉仕すら備えてくださっているということなのです。それで神様がそのように私たちを行わせてくださる、奉仕させてくださっていると思うときに、このようにしてさせていただいている奉仕も本当にただただも神様に対する感謝の思いであふれます。以前の私は、神様を愛し、教会を愛し、家族を愛しと、クリスチャンとして自分自身を普通に、いい人だというか間違ってないと、ちょっと恥ずかしいんですけども思っていました。そして自分自身が大切だなということを教会でも生活でも懸命に行っていました。しかし、さまざまな試練や困難が家庭や教会に押し寄せてくる中で、私が拠り所としたもの、これは確かだと思っていたものっていうのは崩れ去って、結局のところは本当に神様以外にはほとんど現実に失ってしまいました。そのような喪失感と敗北感というんですかね、挫折感で私の心も打ちひしがれて、しばらく立ち上がることができませんでした。そのような中で越谷教会のことをホームページで見まして、ぜひ礼拝に参加させていただきたいとこちらに来るのが来たのが4年半前、もっとちょっと前かもしれません。しっかり集いになったのは4年半前なんですけども、そのようにして来させていただきました。で、私自身は本当に心が打ちひしがれていたので、本当にもう心を閉ざしてて、こう皆さんとこう本当にこう親しく会話することも難しいような状態で、挨拶程度しかできなかったんですけども、そのような私をそのまま温かく迎え入れてくださったのが越谷教会の皆さんでした。本当にありがとうございます。それで私の挫折感とか悲しみでいっぱいだった心っていうのは、本当にこの礼拝や御言葉を聞いていく中で回復してきまして、以前からありました神様のために使いたいという願いが私の中でもう少しずつ大きくなってきました。自分自身を見ると能力も自信もないし、今更っていうような思いとか、本当に自分のこれからを否定する思いっていうのがもうたくさんあったんですけども、今日の御言葉にあるように、私が何者とか何ができるっていうことではなくて、本当に神様に作られたものとして、新しく生かされたものとして、神様が準備してくださった良い技に間に合うようにものになりたいと信仰によって応答させていただきまして、この度10月に東京聖書学校に入学いたしました。本当に感謝いたします。と恵みによって伝道者となることが許されて、神の教会に仕えさせていただけるよう、しっかりと御言葉を学んで、必要のあるところに、痛みのあるところに使わされていけるものでと成長したいと願っております。皆様のお祈りとお支えをよろしくお願いいたします。感謝いたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、 本庁の御言葉をまた恵みを感謝いたします。あなたが私たちをただただあなたの恵みによって、また私たちが信じるとしたその信仰によって救ってくださったことを本当に感謝いたします。そして私たち一人一人を神の作品として本庁を呼んでくださっていることを感謝いたします。そして神の作品としてあなたが生かしてそれぞれに良きものを与えてくださり、私たちを奉仕の技に使わせてくださっていることを感謝いたします。またこのしもべも本当にこのようにしてあなたのお役に立つようにとあなたが立たせてくださっていることを感謝いたします。本当に神様、あなたのあふれる恵みを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人があなたの恵みによってあなたの置かれたところであなたの技を行うものとして強められて励まされていけるよう、どうぞ聖霊様、あなたが私たちに働いてください。御言葉を感謝して、イエス様の恵みを感謝してお祈りいたします。アーメン。
賛美歌242番。
献金としてお知らせいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英540番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じていたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
主イエス様の名によってお祈りいたします。